ただいまの曲は新しい学校のリーダーズで The Edge でした。トムさんが、渡るさんの卒業に向けて選んでくださいました。結構この曲も新しいんですね。2023年2月のリリースになってます。それでは後半のトークはリュートさん。2回前に、日系人イリノイの展示について、こう、何回かに分けてお話をしましたけれども、その時も、第二次世界大戦中の、日系人の、日系人というか、ジャパニーズアメリカンへの、こう、強制収容の話とか出てきたりとか、そういう、こう、時代を、こう、振り返ってみたりとかしましたけど、今日のお話は、どんなお話でしょうか。で、イリノイ大学の関係者ということで、
そうですね。はい、そうですね。ちょっとその時に、第二次世界大戦関係の話をしたので思い出したんですけれども、うん、イリノイ大学の、まあ、イリノイ大学、イリノイ大学のライブラリースクールって結構、全米でも有名な、結構、うん、トップランクの図書館学校なんですけど、まあ、それはそれとして、そうですね。まあ、それはそれとして、イリノイ大学とその戦後すぐの日本の関係っていうのがそういえばあったなというのを思い出したので、なんとなくその話をしてみようかなと。
じゃあこの、前回の話は日系人でこうイリノイ大学に関係している人だったけど、今度の話はイリノイ大学の関係者で日本とこうつながっている、そのつながりの中で特にこう第二次大戦それ以降のことで、例えばどういう方がいらっしゃるかということで、今の話だと図書館とかどんなお話でしょうか。
そうですね、まず日本の図書館、特に公共図書館ですけど、まあ、大学図書館とかも一部そうなんですが、うん、日本の図書館っていうのは第二次世界大戦が終わった後にすごい変わるんですね。
うん、
でこれがなんですごい変わったかっていうと、GHQ がその戦後改革の一環として日本にこうアメリカ式の図書館を導入したりして、でかつ図書館で働く図書館司書を育成するために、養成するためにアメリカ式の図書館司書教育っていうのを持ってくるんですね。最初は本当に GHQ の占領軍の肝入りで持ってくるんですよね。それで戦後の日本の公共図書館の姿っていうのがかなり決まるっていう、ものすごい大きなイベントっていうか出来事があるんですけど、でその時にその時にまあその司書養成として日本図書館学校、ジャパンライブラリースクールっていうのが作られるんですけど、そこにすごく指導的な立場で関与したのが、ロバート・ B ・ダウンズっていう人で、この人が当時のイリノイ大学の図書館長で、かつライブラリースクールの、まあ、校長っていうと変なんですけどヘッドだった人なんですよね。
その時のイリノイ大学と、なんかこう日本とこう関係してたんですか。学校間ではなくて GHQ 関係。
そうですね、学校間では特に関係はおそらくなくて、ただこの、ロバート・ダウンズって人はもう全米図書館協会とかでも結構活躍している人で、この時はまだかな、後に協会長にもなってますが、で日本でまず図書館、公共図書館の前にもともとあった帝国図書館を今でいう国立国会図書館に作り変えるっていうプロセスがあったんですね。その時にもこのダウンズさんがアドバイザーとして呼ばれてて、でまあその関係があってこの図書館学校を作る時にも呼ばれたんじゃないかなと思うんですけど。
それまでは帝国、日本の場合帝国図書館で、それ帝国図書館の名前もそうなんだけど、非常にこう、地の上、なんていうか象徴的なものですよね。それを名前も変えて、仕組みも変えるっていうふうになったんですか、戦後。
そうですね。まあ、そもそもその、大日本帝国ではなくなるから、
うん、
名前が国立図書館に変わるっていうとか、まあそういうのもあって、うん、でも組織も完全に変わりますし、アメリカはその、米国議会図書館って、その国立図書館が議会の運営に関わるっていうか、うん、そこの、立法調査とかを補助するっていう役目も負うので、でそのモデルに結局合わせて、だから日本も国立国会図書館って国会とくっついてる形であるんですけど、まあそれはまあそういうふうに、そうですね、新しい国立図書館の機能とかを作り直す上で、
うん、おね、そういうのにこのイリノイ大学の図書館のに深く関わっていた学校長でもあった、ダウンズさん、ロバート・ B ・ダウンズさんが、派遣されたり、こう意見を言ったりとかっていうのに中心人物だったわけなんですね。この方はどれぐらいのお年なの ?1903年5月25日、ノースカロライナの農場に生まれたってあるものに書いてありますけど、だから1903年生まれだとして、その戦後日本と関わられた時には何歳？
そうですね、国立国会図書館のあたりだと、まあ、44、5歳とかそれぐらい、うん、でその後、まあ日本図書館学校の設立に関わってるのも、まあ、50歳前後とかですかね。
ああ、全然イリノイにいるとき知りませんでした。そういうこのロバート・ダウンさんという方がそんな日本の本当過渡期というかので戦後の日本の図書館の仕組みをさまざまに作り変えていかれたって、例えばどんなことなんですかね。その戦前の図書館がどうで戦後何がどう変わったのかってあんまりイメージできないですけど、今自分たちが使っている図書館がしかもその時の影響を受けているってことですよね。どの辺のどうなんだ。
そうですね、戦前もちろん公共図書館、いわゆる今我々が知っているような公共図書館ってアメリカだと19世紀半ばぐらいからあるので、うん、まあ世界的に見れば存在していて、日本でも明治ぐらいになるともちろん世界的には存在してて、だから、そこから学んで明治時代大正時代の日本で公共図書館を作ろうみたいなことはなくはなかったんですが、うん、ただまあいわゆる今我々が行くような図書館サービスが存在する開花になってて、その図書館に入って本を利用者が好きに手に取れるとか、
うん、
無料で一般に貸し出ししているとか、あとその質問したら答えてくれるとか、レファレンスサービスって図書館だと言いますけど、まあ、そういうのがあったりとかっていうのはその戦前の日本の図書館にはあまりなかったと言われていますね。
ちょっとその、ダウンズさんが日本に来られたり日本の情報を得たっていうその瞬間に、え、そうなのとか、え、日本そうなのとか、何がこう印象的だったんだろう、ロバートさんには。
どう
アメリカの図書館から日本を見たときに、え、全部本が閉鎖になって表に出てないとか、そういうことなんですよね、今の話だと。うん、当時
そうですね、自由、うん、まあ利用者が自由に手に取れない、そのこれが借りたいっていうのを頼んで出してもらわないといけないみたいなことですね、
うんうん、
その場合は。うん、あとまあ目録とか分類法っていうのも昔は違ってて、日本で今公共図書館で使う日本受信分類法っていうのはこれも戦後になってからできたもので、でただベースになるアメリカの受信分類法はデューイ・デサイマウ、デューイ・デサイマウ・クラシフィケーション DDC って言って、メルヴィル・デューイさんっていう人が作ってたんですが、これ自体は19世紀末ぐらいからデューイさんが考案してて、アメリカではもう第二次世界大戦頃におそらく普及が始まってはいて、
うん、
この、まあ、分類法があるから、 今の図書館っていうのはある棚に行ったら似たような主題の本が近くに並んでるっていう、だからあこんな本もあったこんな本もあったみたいに本を探すこともできるようになってますけど、まあ実はこの分類法がなかったら本の並びってそんな風にはならないので、これはまあだから一つの発明ではあって、でまあそれはまだ戦前の日本にはその標準化された形では導入はされてなかったみたいですね。
なんかあの今日初めてのテーマなのでパッとこうイメージがまだできないんですが、その戦前っていうか日本の公共図書館パブリックライブラリー、公共図書館ってそもそも誰が運営していて、どういうものが公共図書館だった？
戦前
は、
ですね、うん、戦前はまだ、公共、あの、一応その言葉として、公共図書館と公立図書館っていうのは、厳密に言えば異なるもので、公共図書館っていうのはただ単に一般大衆に開かれている図書館で、うん、誰が運営しているかは問わないわけですけど、で、戦前の、だから日本の戦前の公共図書館っていうのは結構私立だったようですね。で、財団とかが運営していて、うん、まあ、お金のある人の寄付とかによって割と運営されていたりとかして、なんで割とこう経営が不安定だったりすることも多かったし、うん、あとまあ当然戦時中の空襲とかで焼けてしまったりとかで、うん、終戦の時にはもうちゃんと残ってるところっていうのは少なかったとも思いますし、
うんうん、でじゃあその戦前のその公共図書館私立のものも含めて全部がこうある程度システムとして統一されてたとは限らない、でその配管の仕方も借り方とかそういうことも含めてこう割とこうバラバラだった
というか、まあそもそもそのそうですね、標準化された分類法とか配管の方法がなかったので、まあどこの図書館に行っても同じように本が並んでるってことはまずなかったっていうのはあると思いますね。だから本探すのってすごい大変だったと思いますし、
でも一般の人が行く場所ではあったんですか、そういう戦前。
それはそれなりに存在してたと思います。長野の方とかにも多分そういう感じで作られてますし、今滋賀県に一つだけ私立の公共図書館っていうのが残ってて、それが大正時代とかかなに作られた、まあ一応日本で現存するそういうものの唯一残ってるやつって感じなんですけれども、それもその財団が運営してこう、うん、一般の人ってっていうのかな、まあ、当時の字読める人本読む人っていうのはどれくらい一般かっていう問題はありますけど、うん、まあ使える図書館だったとは思うんですが、
うん、じゃあちょっとトークの途中ですが曲を挟んでいきたいと思います。今日もリュウタさんに選んでいただきましたけど、リュウタさんどんな曲を最初かけましょうか。
はい、まずはスピッツの美しいヒレという曲で、はい、お願いします。
このヒレという字私パッと読めなかったんですけど漢字で書かれてます。美しいヒレという曲でスピッツいっぱいかけてきましたけど、今までも新しい曲ってことですね。
そうですね、新しいですね、うん、で今やっている名探偵コナンの映画の主題歌だと思います。
じゃあちょっと途中ですがこの曲を美しい曲ですよ挟んでいきます。スピッツの美しい日です、どうぞ。
されちゃった「はっきりと聞かせろってわざとらしい海原」「100回以上の失敗は大差」